デカプーがお届けする気まぐれチャレンジ。1月27日午後10時を回りました。気まぐれチャレンジ放送を開始します。今日も皆さんよろしくお願いいたします。さて今日の放送ですが、普段であれば土曜日、今週やるとしたら29日の午後10時からとしたいところでしたが、ちょっと週末の予定がわからないことと、なるべく早く皆さんにお届けできればと思いまして、イラギラーではありますが、今日木曜日に放送をさせていただくことにしました。もしご都合で聞けない方がいましたら、後で録音の公開もするつもりではおりますので、それを聞いていただければいいんですが、そんなことを言っても聞けてない人は今これ自体聞けてないわけで、変な話ですね。はい。今日はですね、Windows 8で、Windows 8じゃないや、すいません。PC トーカー8のベータ版で、取り入れられました新たな機能の一つであります。タブレット上での6点入力の紹介をしたいなと思います。紹介をしたいと言いましても、実は手元には、端末がございませんので、先日、何日だったかな、今度は29日だから23日の月曜日の夕方にですね、東京都の杉並区荻窪にあります、スラッシュ、にお邪魔をしまして、そこにある、Windows 8が入った、ノートパソコンを借りまして、その画面上で、6点入力を体験してきました。結果ですね、ベータ版ですので、まだ正式版でどうなってくるかわかりませんけど、すごい画期的だなぁと、思いました。細かな知識だとかそういったものが私にはまだまだ備わっていないので、触った感覚ということしかお伝えできませんけれども、タブレットとかスマートフォンとか、この番組聞いていただいている方はどれほど文字入力がややこしいか、慣れるまではどこまでも苦労をされた方、また今現在している方がいらっしゃるんじゃないでしょうか。そういった意味ではですね、マイクロソフトの出す OS Windows 8における高知システム開発株式会社が出す PC トーカーがですね、タブレット上での6点タッチ入力っていうんですかね、に対応してきたということは、すごくタブレット端末を使用するという意味においてすごい前進なんじゃないかなという気がしました。その概要をうまく説明できているとは正直言い難い録音になりますけれども、少し聞いていただきたいなと思います。それでですね、放送の前から再三お話ししておりますが、この PC トーカー8ベータ版はあくまでもベータ版です。ベータ版だということは公式のサポートはされないもの と考えていただけば良いかと思いますが、あくまでこのソフトをインストールして、ご使用される際はご自身の責任の上で、お願いをしたいと思います。もうこういうふうに話していると、私が放送でお話ししていることは全部、自分自身で試してみろということなんですけど、これは本当に正式に誰かがサポートしてもらえる、ものではありませんので、本来であれば、こういうネット上で紹介すべきかどうかというところなんですが、まあ私の番組ですので、趣旨を理解していただいてですね、お聞きいただければいいかと思いますが、このソフトに関する、あるいはこのベータ版に関する問い合わせと、高知システム開発株式会社にしないようにお願いをしたいと思います。よろしくお願いします。で、触ってみてですね、本当に結構速いスピードで打っても認識するんだなってことと、まあ、皆さんが多分ご心配になることっていうのは、その点の認識は画面のどこでするんだろうとか、そういうところもあると思います。画面の認識に関しては、画面の認識じゃない、指の認識に関しては画面のどこどこで自分の指を、動かしますよっていう認識をまず、PC トーカーの設定をします。で、それがずれちゃって、あ、やっぱりこっちの方が使いやすいなという時には、改めて、ポジショニングですねをし直します。そういうことができますし、ちょっと Bluetooth キーボードをつけて、あるいはね、セパレートタイプだったらくっつけてキーボードで操作したいという時には、この点字入力モードっていうのは、点字入力モードにしたりそれをオフにしたりする機能もありますので、そういう操作もしながら、使用すればいいんじゃないかなと思います。夢としてはですね、電車の中、要は移動中にですね、画面をポンポンポンポン点字でタップしながら、使えればいいなというのが理想なんですけど、実は我が家にある端末は、マルチタッチ方式に対応してません。指は5本までしか反応、認識しないので、この点字入力は10点タッチ方式、マルチタッチ方式ですねの端末でないと動作しないとされています。ですので、その辺も、例えばこれから購入を考えたりする際にも、留意されればよろしいんではないでしょうか。そういった、まあ、もろもろのことはありますけれども、今お話ししたようなことも、録音の中でもお話ししていますので、そちらをお聞きいただければと思います。またツイッター等も一応受付をしております。答えられるかどうかは分かりませんけれども、番組に対してのメッセージと、あるいはその PC トーカーベータに関する質問と、私が触った感想と、聞きたいなとかもしあれば、投稿していただければと思います。投稿の仕方はツイッターでハッシュタグシャープキマチャレ、半角のシャープ、全角のカタカナキマチャレをつけて投稿していただきたいと思います。ツイッターの確認をします。トムジーさん、ありがとうございます。先日のツイキャス、途中で切れてしまっていたので今日を楽しみにしていました。そうなんですよね、最後の5分ぐらい切れてるんですね。で、実は最後の5分で肝心なことを喋ってたりするのかな。無編集ですので、ツイキャス聞いちゃってた方はなんだよって感じもあるかもしれませんが、実演してる裏でいろいろお話ししていただければ私としても嬉しいです。はい、それでは、 そっちの録音の方に、実演の方に行きたいと思います。
はい、気まぐれチャレンジをお聞きの皆さん、こんにちは。今日はですね、なんだっけ、Windows 8のタブレットの、タブレットのパソコンですね。で、点字入力をしてみようということで、手元にはそれができるパソコンがないので、今日は、東京都の荻窪にありますスラッシュに潜り込んで、ちょっとパソコンを物色させていただいてですねどうしてもやりたかったので、PC トーカーの、Windows 8の PC トーカー8のベータ版なんですが、この PC トーカー8のベータ版において、タッチ画面っていうんですか、画面にこうポンポンポンポン指を当てると点字入力ができるっていうのができるようになったようです。で、以前、iOS が8になった時から、iOS が8になった時に点字入力なんつうもんがあって、これはどうなのかなと思ってたんですけど、まあその時点で結局は日本語の文字変換とかはまだできないわけですけど、それを現実のものにした高知システム開発の PC トーカーをちょっといじってみようということで、多分今の時点ではインターネット上で音声なり動画なりで公開している人はいないのかなと思いまして、近日中にネトラジでも、これを配信する予定ですので、まあ、ここで聞けなかった人はネトラジでお聞きくださいということなんですが、はい、PC トーカーの8、ベータ版ということをさっきから再三申し上げておりますが、ベータ版ですので不具合と、そういったことの、まあ、不具合というか、まあ、それによって起きたトラブル等への責任は、多分その会社側も、一切負えないと思いますので、そういった問い合わせは個人の責任においてやってください。で、なんだろう、こういうのはちょっとおかしいからどうなんだろうっていう問い合わせはいいのかもしれませんけど、こういうサポートをしてくれっていうのは多分基本的にはベータ版ですのでできないと思いますので、あくまで個人的に試してみるという段階ですので、その辺を留意して聞いてください。私の方でもサポートできませんので、私は出てきたものはわいわいって喜んで見てるだけですからただまあせっかくですので情報が共有できればと思います。それで PC トーカーとこの点字のタッチ入力とここでは一応言いますが、6点でのタッチ入力が可能ということなんですけども、これには最低条件があります。Windows 8は タブレットのものもありますし、もちろんキーボードがついているものもあるんですけども、要は画面に触って画面で操作ができるものでなおかつその画面の タッチ方式がマルチタッチ方式というものでないとこの点字入力はできません。最低でも8点を認識しないと、8点分、要は指8本分ですねの認識をしないと操作できません。点字自体がまず6点で、スペースとかエンターとかがあって8点なんですね。なのでここまでできないと、要はちゃんと動作しないということをご理解ください。で、我が家が先日ご紹介しましたというか、購入した ASUS の PC だったかなは、5点しか確か認識しないので、あえて、PC トーカー8のベータ版は入れてません。で、できるものをどうしても触りたくて、今日ここまで来たわけですけど、なのでマルチタッチ方式に対応している、Windows 8の OS が入ったパソコン、であれば、点字入力が可能です。点字のタッチ入力が可能です。最低限そこは知っておいた方がいいかなと思います。で、ここにあるパソコンも ASUS のパソコンなんですけども、キーボードと画面が一緒についているもの、一緒についているものっていうか離れない今までの普通のパソコンですね、普通のパソコンでも、このマルチタッチ方式に対応しているものっていうのはあります。逆にセパレート式ではないので話したくても話せませんので、それどうやって画面タッチで6点入力するんだよって思うと思うんですけども、はい、ただいま目の前にある机にはこのノートパソコンがありまして、そのノートパソコンは普通はキーボードが机の面ですねに載っているんですが、この今置いてるパソコン、どうしてもねその6点入力しづらかったんで、浮いたところにあった状態だと、なので画面を下面にしました。でキーボードは普段こう画面がある斜め前のところですね、要は逆さまに置いてます。向きも逆さまです。でこの時に、一番最初に点字入力をする際に指の位置っていうのを確定させてから入力を始めることになりますが、これがスペース、そう、普通にが本体を逆さまに置いてしまうと、置いた指が、要は画面が回転してない状態だと、普通に置いた時の状態で認識するので右と左の手が逆になってしまうのと、8本指を並べておくと一番内側から 1、2、3、4、5、6、エンター 1、2、3、スペース 4、5、6 かという指配列になるので、それが逆さまになります。ということはこの指の位置がどうじゃなくて、多分その並び順で来るので、逆さまにして、人差し指をポンと置いた時になんか小さいつとか言うんですよ。で、なんだろうと思ったら、要はその配列がちゃんと、逆さまにしてしまうととても難しいことになりますので、どうにかなんないかなと思って、さっきあれしていたらですね、私普段PC トーカーでオルトコントロール下矢印とかを使うので、グラフ なんだっけ、グラフィックアクセスレーターとか、あのインテルのグラフィック関係のやつをショートカットをオフにしてしまうんですけども、オフにしないでとりあえず、オルトコントロールステアリング印で画面を上下回転させてしまいます。その状態で、要は画面を押したキーボードが斜め前になっている、要は逆さまに置いた状態にすると、画面の向きに対してどうもこの 1,2,3,4,5,6 の点あプラスエンターと、スペースだったり、そのフリック操作だったりっていうのが、画面の向きに対してこっちっていうのがあるみたいなので、それを回転させることでそこは解決できましたということでですね、今そういう状態でパソコンが置いてあります。はい、細かい Windows 操作、 Windows のタブレット、 Windows タブレットの、操作については、以前の放送をとりあえずお聞きいただくと、最初の初期設定から、初期設定から、まあ、最低限の、操作方法を、チコと山賀さんと一緒に放送したものがありますので、そちらを聞いていただければと思います。で、今日は先ほどお話ししましたそのメインの部分ですね。はい、さて、パソコンは立ち上がっています。
待機状態から復帰しました。
よし、マイエディット、この点字入力はどうもどこでも動作するっぽいです。で、とりあえずマイエディット立ち上げます。一本指を置いて
コントロールシフトウィン
Windows を
スタートメニューオープンインターネットエクスプローラーマイエディット
で、ダブルタップでいいのかな、
スタートメニューボタン無題1新規、
はい、立ち上がりました。それでですね、なんだっけな、このキーボードで操作する場合と、この画面で操作する場合っていう切り替えがあります。で、ちょっと待ってくださいね。まず、点字入力をする際には、これどういう状態でもいいんですが、点字入力をする際は画面の自分が打ちやすい位置というのを、まず位置決めをします。そこからかけ離れてしまうと入力ができません。それで、8本指ですね、左の親指、人差し指、中指、薬指で普通打ちますよね。で、右は親指、人差し指、中指、薬指、これを画面に置きます。で、手が固定されないとすごく、入力するときに困るなと思って、私は今、キーボードの脇の一番手前のところですね、あ、キーボードじゃない、ディスプレイの両サイドに小指を添えて、ここに手を立てるように置きました。そこから画面に手のひらをこう下向きに倒していきます。で、そうすると、動かさないで 手が固定した状態で、 手首から先が固定した状態でこうキー入力ができるので、そんなにずれないで入力ができるんじゃないかなと思います。さて、まずキー入力をする際に、本当画面のどこでもいいんですが、指を8本置きます。
点字入力
と言いましたので、点字入力といったら指を離します。それで、要はカーソルとかを動かしたいときには、この点字入力から出た方がいいわけですね。キー操作をしたいとき。その時には点字入力を解除する必要があるので、5本指で下フリックか、目の字で下フリック なので私は目の字で下フリックします。
キーアシスト、
そうキーアシストというふうに言います。なんかこのキーアシストっていうネーミングもどうかなと思うんですが、別にアシストじゃないよねっていう、これにするとキー入力方式なので、キーボードでタイピングして文字入力ができます。で点字入力にするときは、もう一度さっきの8点ですねを、ディスプレイ上に置きます。
点字入力
で時々ですね、この左手と右手の高さが違ったりすると、
点字入力親指が画面下側に寄っています
というふうに、なんか左右対称じゃないよみたいな感じのことを言いますが、気にする必要はないようです。で場所を変えたいなということもあると思いますので、その時はもう一回8本指を置けばいいようです。
点字入力親指が画面下側に寄っています。
うるさい。
点字入力左手が画面左側に寄っています。親指が画面下側に寄っています。
まあ寄せているので寄っていますと言われて当然なんですが、これで、まあ、とりあえず決まりました。点字入力って言ってくれれば、入力はできます。でちょっと打ってみます。例えばあいうえおと打ちます。あれ打てない。
点字入力
打ちます。あれ打てない。あれここまでスムーズだったのにな。ちょっとお待ちください。助っ人の山賀さん。
一人でできたかと思ってた。
ここまで行ったのにね。
なんでだろう、
なんで入力できないんでしょう。ダメっすね。あ、もしかして画面が逆さまになってない？
いやいや、そんなことはないと思う。
点字入力。
来ないね。
すみません、さっきこれ30分ぐらいいじってたんですけど。
単語1。
なんか言った。
エラー。
ここまで非常に良かったんですけどね。はい。
日本語変換。
なんで？
ん？どうしたんだろうね。
点字入力。
パソコンの機嫌を損ねてしまいました。今からデモなのに。
でもでも動かない。
スタートメニュー、マイエリッド、2台1、マイエリッド。デスク2台1マイエリット応答なし、う
ん、マイエリット自体がトラブってるから打てないんじゃない。これを
デスクトップ2台1マイエリット応答なし、スタートマイエリットスタートメニューボタン2台2新規、
あらマイエリットが2
台1マイエリット応答なし、
マイエリットが緊張してる。
マイエリットがびっくりしちゃってます。
デスクトップ2台2マイエリットスタートメ名前 M-O-G 右台メモ帳の空玉 A-A 左端
台だメモ帳で。
あーマイエディット死んでます。でメモ帳はいけるのかな。
点字入力 B カタカナアルファベットカタカナあい
あいけたね。
開業
じゃあ代打メモ帳でどうぞ。
はい、じゃあ代打メモ帳いきます。
バック開開 AAUERB 左端。
さて仕方がありません。マイエディットでさっき動いていたんですが、でもマイエディットはね特別なある意味PC 動画でついてくるソフトですので、メモ帳でいきましょう。というわけで続きいきます。指の位置を決めます。
点字入力、
はい、 すぐ決まりますね。はい。6点入力を普通に、要は画面をポンポン6点で叩けばいいだけなんですが、あいうえおって打ってみましょう。
あいうえお、
はい、このスピードいけます。もうちょっと上げます。
かきくけこ、
はい、もうちょっといきます。
そ、
ちょっと間違えたかもしれませんが、
そせさしさ、
はい、間違えてましたね。さしすすえそ、
そ
でこれ実はあのかな入力、かな入力っていうか、変換入力になってますので、漢字変換ができます。で本当にあのキーボードで打ってる時と一緒で、これでスペースを押すと変換になるんですが、とりあえずこれは確定します。
あい上を書きくけこさしすせそ
で、エンターを
押します。
で、この画面上でショートカット、展示のショートカットですか、昔の AOK なんかで使ってたショートカットありますよね。スペース等だとトップに行ったりとか、スペース等じゃないよ、スペース等は時計だ。
違う、合ってるよ。スペース等はトップで、
スペース等はトップで合ってる、
うん、左の親指とか時計、
左の親指とか時計、
うん、
喋んない
。展示入力、
いや違うな。
あ左端、
まあ いやとりあえずトップに行きました。あれ時間は何だった
か、だから左の親指等だと思うけど言わない、
言わない、
さっき言ってたけどね。
で、あそうそう、で何をしたかったかっていうと、全文読みはおだっけ、えだっけ、
お
だよね。お、スペースおを押すと、スペースおですから右の親指を置きながら2の点と4の点の左の中指と右の薬指ですね、を置くと、あれ読まねえじゃん。
人差し指で、左
中
指、右
人差し指だよね。
右親指。
なんだ？なんか。
バック左端。いうえおえういあ左端。
あれ？コマンドが効かないね。なんだ？
メモ帳のメッセージ、うだへの変更内容を保存しますか、エンターは保存する、N は保存しない、エスケープはキャンセル。
エスケープはキャンセルって言いますけど、2本指で上にフリックするとキャンセルなので、うだ
メモ帳の文字入力。
まあいいや、とりあえずじゃあ漢字いきましょう。エンドはトップ、エンドだからラかな。
開業右端、
はい、ああ行った。これで全部消すときはですね、2本指で左フリックしていきます。
バクソセスチサコケクキカオエウイア、
はい、これで、現在放送、あ現在録音、あ放送を録音していますと打ちます。漢字変換で打ちますね。
現在の現現れ存在の在ある。
でこれでそのまま打っていきます。
ほうの放送のを放つ送迎のぞ送るの。
録音を
終わりのを。録音の録、音楽の音、音終わりのを。
しています。
しています、丸、
はあの丸256ってスペースを押すと丸って言うんですけど、これでもう一回スペースを押します。
しています丸
でエンター、
しています。
で左の親指がエンターですので、左の親指をもう一回押すと開業、
開業。
こんな感じで入力ができます。早い人はだからお腹が空きましたって打つと、
お腹が、お腹が、 を仲介人の中中が御用の御音仲介人の中中が御用の御音空腹の福原が
これでいいか。お腹が空きました。
し
なんだよ。
しすきすクリア。
空きました。
すきますすしたまる
で、
すきましたまる。ご空気の空空きましたまる。
こうやってできます。
空きました。
で
開業。
さっきからエンターを押してもいかないのは親指の位置がずれるからだと思うんですが、トップ
現れるの現左端。
あ、親指の位置がおかしかったんですね。はい、というわけでこれで読ませてみます。あれ、おかしいな、読まない。
わはクリア、バック左端、左端。
例えばそうだな、セーブするときなんかは線にスペースとかでやるとダメだ。
点字入力、左手が画面左側に寄っています。現れるの現左端。
今トップのコマンドのトーにスペースを押したんですが、読まないですね。
ああクリア、
まあ、クリアするときは2本指で上フリックだとかをやります。でエンドラストか。
現在放送の録音をしています。上端。
あ、読んだ。今現在放送の録音をしてますというふうな形で、ちょっと慣れないですが、こういうことができます。で
バック左端エラー、点字入力左点開業右端、
これで
開業左端。
まあちょっとコマンドが分かんないのであれなんですが、とにかく文字入力はこのスピードでできるということが皆さんにお伝えできればいいかなと思います。それでですね、ちょっともう一回文字入力をしてみますね。今日は千葉から荻窪まで来ましたと打ちます。
ちす今晩の今今日曜日の日今日は
千葉から、
千葉が
間違えた、
がから千葉から開業。
あ、間違えた。
バックからから千葉から漢数字の線葉緑素のよはから
荻窪まで来ました。
荻窪まで植物の荻穴冠の窪地の窪まで
来ました。
たまる来年の来来たるましたまる、
こういうことができます。
来ました開業開業、
ということでこの、こういうことができます。それでどうも6点漢字とか、あ、6点漢字寒天字そういったものにも対応しているようなので、まあ、今、まあ、ベータ版ですけども、正式版が出てくると、面白いかなという感じがします。一回こう画面から手を離してしまっても、もう一回自分が置きやすいところに置いたら、
点字入力。
こうやって、八本指ですね、置いて、やり直せばいいので、で、コマンド入力もできますので、便利だと思います。文字入力にやっぱすごくこう タブレットだとかは苦労する人が多いんです、多いと思うんですけど、まあ、文字入力もこう今のペースで打てたら、今のペースで打てたら十分なんじゃないですかね。
今の今晩の今今のペバースでペバースで
入力できたら、
うちく入学の入入る努力の力力たらできたら、
素晴らしいと思います。
素晴らしいと元素の相応と聖天の聖晴れらしいと
思います。
おいすまるそのし思いすまる重力そのそ思いすまる、
あ、間違えてますね。
そのそすいそのそ思うクリア
思います
まるそのし思いますまるおもそのそ思いま思いまそのし思いますまる
これですね、
思います。
はい、いかがでしょうか。パッとしませんね、すいません。だけど Windows の操作はこのジェスチャー操作、4本指とか3本指とか2本指とか1本指の操作でいけますし、この例えば1本指で左に今フリックしていくと、
まるすまいおもといちらちいとおものし
っていう風に、まあ、あのキー、あの矢印で動かすようなことができます。で、上にやると
空行行は千葉から荻窪まで来ました上橋
っていう行に行移動ですね。これも上下矢印は上フリック下フリックでいけます。
空行今のペースで入力できたら素晴らしいと思います。現在放送の録音をしています。
あの間に入っちゃいましたね。はい。で、まあ、横フリックだと
のペバースで
っていう風に
スバーベの、
いけますので、
ペバースで入るのニュー、
簡単にってここで入れれば
点字入力簡単に、簡単なの簡単独の単に
で
簡単に、
これで一行読ませてみると
空行今のペースで簡単に入力できたら素晴らしいと思います。現在放送の録音をしています
と、まあこんな感じのことができます。範囲選択とかコピーカットペーストはどうしたらいいんだとかいう質問はとりあえず今日はなしです。わかりませんが、素晴らしいと思いませんか。はい、山川さん、何か追加っていうか、文字入力等々この、ベータ版の機能で何か付け加えでお話しできることありますか。
左手の親指がエンターだよということを多分中で言ってたと思うんですが、
あ、はいはい、
デフォルトの設定ではオフになっていて聞きませんというのは、結局親指の位置をこうずれたりすることがあって誤動作を避けるために、設定でオフになってます。で、設定で自分でオンにしてあげないと左親指でのエンターは機能しません。
左親指のエンターが機能しないということは、エンターはどうするんですか。
6点入力の時はスペースと1の点がエンターのコマンドにもなるので、まあ、そちらで対応してもいいよというわけです。
ああ、それを逆に言うと、そのどっかの PC とかの設定で、オンにすると左の親指も使えるよっていうことです。
そうです。
最初の設定はそうなってないよってい
う。そうです。
はい、ありがとうございます。あとは何かあります。
あと、まあ、ほとんど6点キーはそのまんま、ケイトスの時の6点キーが引き継がれるんですが、6点キーの周辺にあるキーコマンドっていうのは使えなくなるので、代わりとしてスペースとエンターを同時押しして、でその後に6点のコマンドを入れると、なんかそれに代替するコマンドが
働くようです。例えば、4の点の左隣、要はフルキーで言うと H のとこで日本語変換っていうコマンドがあると思うんですが、それを、タッチ入力の時にしたい時は、スペースとエンター両方の親指ですよねを押して離して、その後に4の点を押してあげるとそれで日本語変換というコマンドが実行できると、そんな仕様もあるようです。
なるほど。
そんなとこですかね。ちょっととりあえず思いつくとこではそんなとこです。
ありがとうございます。というわけでこんな感じのことができますはい、あのパソコン、PC とか、あと Windows 8でマルチタッチ方式のディスプレイを持っていて、PC トーカー8をお持ちの方はぜひ試してみてはいかがでしょうか。はい、今日は、東京都の荻窪のスラッシュから、パソコンをちょっとだけ拝借してご紹介させていただきました。皆さんいかがだったでしょうか。デモはこれで終わりになりますが、デモになってませんね失礼いたしました。あの聞いてて同じことばっかり言ってるなはーはーと思いながら聞いていたデカプーですが、大変申し訳ございません。でもまあ初めて触ってあんな感じっていうのが、お分かりいただければいいのかなと。あれやる前にね15分ぐらい触ってたんですけど、なんでマイエディットで動かなくなっちゃったのかいまいちわかりません。で、あのツイッターでも流しましたが、まあ PC トーカーが動く、ところであればきっとその例えば MM メールだとか、まあインターネットだとか、ワードだとかエクセルだとかそういったところでも、6点入力使えるんじゃないでしょうか。でちょっと紛らわしいこと言ったなと思って、反省なんですが、あれは結局画面とキーボードが離れないの でなおかつこの画面をいくら倒しても、まあ、45度以上ぐらいになってしまうんで、あのその画面で点字入力しようとすると手が安定しないんですね。なので画面を机面にして、なおかつ、画面回転をして、試したんですけども、考えてみればキーボードのついてるものでわざわざ画面で叩かなくてもいいよねっていう話もあるので、それはさておき、タブレットがあればタブレットでその6点の入力できるよ、あるいは、6点漢字だったり漢点字入力ですか、そういったものも対応しているよっていうことのようですので、あの本当にこう点字を昔からお使いの方で、やっぱりこの見えない私たちがこう使用する上でこの平らな画面をいかに使うかっていうのはね、頭を悩ませるところだと思うんですけども、それがこの PC トーカーをちょっと触っ PC トーカーのベータ版を触った時に随分使えるようになったんだなという印象を持ちました。皆様はどんなことをお考えになったでしょうか。まあ、場所とパソコンを提供していただいた山賀さんがいくつかツイートを書いていただいてますので紹介をしたいと思います。 山賀さん、こんばんは。当日その場にとどまりいましたが、ほとんど作業をしていて聞けませんでしたので改めて聞いています。はい、本当に場所も物も提供していただきましてありがとうございます。山賀さん、デモでは機能していませんでしたが、右親指と2345、スペースとですね、これがトップ、これはトップに移動のトップですね、 T です。左親指345、2345って言ってなかったっけ、4なんだ、345が時計がちゃんと機能します。この時計は何月何日何時何分って、言ってくれます。だからなんだっけ、ファイルの読み込みはオープンの確か O ですよね、だと思うんですけど、2スペースじゃなかったかな、違ったっけはい、まあ、すごいいい加減なこと言ってます、すいません。はい、山賀さん、設定を見たところ、寒天時、発展漢字も入力できるようです。はい、そのようです。それから欲張りな私は5本指での片手入力もできるといいなぁと思っています。できるといいですよねなんだっけ、転写とかするときの3本指、あ、だから5本指ってこと、これ片手入力方式採用されるといいですね。うん、5点タッチで対応しないかなダメですかね。はい、もう一つありますね。この入力に対応したパソコンでは PC トーカーの設定メニューにタッチでの点字入力の設定メニューが、加わりますということでお話しいただいてます。設定メニューにも加わりますし、なんだっけ、F12 を押すと出てくるマイサポートの中で、システム情報っていうところに、この、要は今使ってるパソコンがタッチ入力に対応しているか、どうかってことも、情報として、表示されるようです。はい、それから、山賀さんですね、キーボードが6点入力に対応していなくても画面でできればそれはそれでいいかもです。そうですね、だからマルチタッチ方式のタッチ画面入力がそれでできれば、まあ6点入力のできないキーボードっていうのはあったりするので、購入時にね、目って打ってみて、SDFJKL って出るかどうかみたいなのね、メモ帳で出したりしてみますけど、はい、そういうのができないやつでもマルチタッチ方式のディスプレイがついていれば、まあできなくはないということですよね。キーボードでも入力できない、なおかつ、マルチタッチ方式にも対応してないのは、まあ、ちょっと難しいかなというふうに感じますが、はい、まあ、今日は先日準備した、Windows タブレットにおける PC トーカー8ベータ版が、タブレット画面での6点入力に対応したということで、そのデモ放送という形でさせていただきました。 今日も最後まで放送をお聞きいただきましてありがとうございます。最近あまりこの定期的にできていなかったり、決めた土曜日にできなかったりで、お聞きいただく側には大変申し訳ないなと思うんですが、ネタを見つけては放送したいなというふうに思っておりますので、Android 端末、iOS 端末、あるいはこういったタブレット系のもの、それから日常生活でちょっと便利なものがあればと、思いながら、ネタはちょこちょこ、出てきているんですが、またそういったものも紹介できればなと思います。今 Bluetooth のイヤホンを探してましてね、で、まあ探してるんですが、ジャブラの、サプライムっていう、一番上位ではないですけども、片耳タイプなんですが、ノイズキャンセルとウィンドキャンセル、ウィンドノイズキャンセル、普通のノイズキャンセルと、風のノイズキャンセルがついたタイプのものがありまして、両方ついてるものってこれしか今ないのかな。で、なおかつなんか蓋みたいのがありましてね、その蓋みたいのをパカッと開けると、Bluetooth の電源が入るというタイプのものです。Amazon で購入すると9500円ぐらい、9000台ですね。で、片耳にしちゃ高いなとも思うんですけども、今私が使っているのがジャブラスタイルっていうやつで、これはですね、ボリューム調節が自動になっていて、ちょっとどうなのっていうと、あと接続が今プツプツちょっと言ったりするので、そういったところも、まあ、もうワンランク上のものの方がいいのかなと。で、ジャブラエクストリームというものがあるんですが、そのジャブラエクストリームってものは結構いいみたいです。だけど、この電源スイッチがカチッて動かすんじゃなくて、こう蓋を開けるだけみたいなもので、なおかつ日本語の音声にも対応していると、日本語の音声でのガイドにも対応していて、ボリューム調節もついていて、着信時のボタンが大きくて使いやすいというものがあるようです。ちょっとね、値が張るものですので、まあ、イヤホンとかって購入するとね、ちょっと値が張りますよね。で、まあ、そういうのもあるんですが、ぼちぼち探したいなと思っている今日この頃です。最後にツイッターを紹介して終わりたいと思います。藤川敦さん、こんばんは。板切れ1枚持ち歩けば文字起こしもExcel ファイル編集もできるのは大変ありがたいです。まあ、確かにそれができるようになればね、ありがたいなと私も思います。山川さん、間違えました。時計は左親指2345です。ということで。はい。そうですよね。ああ、よかった。ということで、今日はこの辺でお開きとしたいと思いますが、気まぐれチャレンジでは皆様からのメッセージ、受け付けております。まともなお答えができるかどうかわかりませんけれども、何かあればご連絡いただければと思います。また番組に対する感想、要望等ありましたら、メールでいただければと思います。メールはdekapuu@dekapuu.com dekapuu@dekapuu.com dekapuu@dekapuu.com です。また、気まぐれチャレンジのツイッター、気まぐれチャレンジのツイッター、また、デカプーのツイッターもありますので、そちらをフォローしていただければと思います。また、ホームページに常に、 放送の案内しか今はアップできていませんが、アップしておりますので、そちらのお知らせで放送の内容あるいは放送の告知等も確認していただければと思います。 http://www.dekapool.com、このアドレスでアクセスしてください。本日も最後まで放送をお聞きいただきましてありがとうございました。また次回の放送まで皆さんお元気で、さようなら。